あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
12月に入りました。
はい、入りましたね。
もう11月後半からもうシワス、プレシワスって感じで、もうあっという間に日が経つようになりましたね。
なんか毎日忙しいですよ。
うん、
なんなのこれ。
まあ、充実感はあるっちゃあるんですけど。
ないないない、充実感なんかいらない。本当に。
いや、なんかもう着々とお正月に向かっていってる感じで、
ね、まあ、あの年末に向かっている感は非常に感じます、うん、確かに、うん、
うん、
なんだろう、幸せなのかなこれは。生きてるって感じなのかな。でもなんか生きてるって感じはしてないんですけどね、あんまりね、
うん、でそっちの充実感とは違うんで、
はい、
うん、あのもう、あ、今日もなんとかこなしたこなしたで日が経っていて、
最近ね、あの前は夜寝る前にスマホを結構ダラダラと触って寝てたんですけど、うん、結構スカッて寝ますからね。
うん、いいことじゃないですか。
だってツイッターもあんま見なくなっちゃったしね。
うん、やっぱスマホいじってると
暇がないんだよ、ね、そういう意味では。そうそうそう。スマホ見てる暇がないんだよね。
うん、うん、
だから飯ぐらいしかあげてない、まあもともと飯ぐらいしかあげてないんですけど。飯すらあげなくなったっていうね。
あ、私はあれですよ、あの今ちょっとあの夜のお酒を減らし、
あら、みちさんも、はい、
うん、あのクムさんに便乗して、
はいはいはい、
便乗して週3ぐらいは禁酒デーを作ってるんですけども、
週2でいいらしいですよ。週2でいいって私は言われました。
うん、どうも私の内臓的には3は必要だろうって今自分の中で相談しまして、読んでもいいくらいとか、はい、でその分夜の時間があの飲みながらダラダラテレビの前で過ごすっていうのを今ちょっと控えてまして、その分あの手芸に勤しんだりしてます。ほうほう、
今週もね、今の調子でいくとちゃんと週3守れそうですよ。
うん、今日はどうなんですか。
昨日今日は飲んでます。
ほうほう、
っていうかね、今日はお祝いだったから、
うん、
ま
あ、その辺の話 は、
はいはいはいはい、本編
で、ね、
話しますけど、そうそう、その写真すらもツイッターに上げてないからね、まだね。うん、そう、そうなんです、お祝いだったんで、お祝いというかね、頑張ったからね、頑張ったから、
お疲れ様会ですか。
そうそう、お疲れ様的な感じで、今日は飲んでもいいはずだと、うん、
はい、
飲まないわけにはいかないという感じで、飲みましたね。
ではそのあたりは本編で、はい、ということで今日のホットキャストスタートです。さあ、前回はゴミ部屋の果ての続きというので、クムさんがね、この半年ですか、
はい、
1年、1年半年、
3月からスタートですから、
まあ9ヶ月でした、
まあ、はいはい、1年はなってないですよね。
まあでもそのくらいずっと、
まあでも3月からスタートじゃないですよね。結局3月の写真は、あれはもうすでに一部分はなくなってますから、
うん、そうですね、
実質は2月ぐらいからじゃないの、
うん、
うん、
まあ、
まあ1年は経ってないけど、ほぼね、
うん、まあ今年の大きな出来事はそれを頑張ったっていうことですよね、は
い、まあ私がっていうか、どちらかというと夫婦で頑張ったって感じですよね、うん、はい、いや、まあ私はもう諦めてましたから、ある意味もう無理だと思ってたので、まあね、あの写真を見たらわかると思いますけど、うん、あれをなんとかすることなんて無理に違いないと思ってましたから、
もう業者入れるしかないとか私心の中で思ってましたから。
だって業者を入れるっていうことは全部捨てるってことじゃん、うん、でもそれをするっていうことはもう死んだ後の話ですよね、
うん、
生きているか完全にボケるか、
うん、
まあ、ひどい話だけど、ひどい言い方だけど、うん、でもそれしかないと思うのよ。
うんうん、
生きている、まだ意識がある段階で業者を入れてあそこを開けるっていうことは、その本人がね、おかしくなりかねない、
うん、そうなんね、
そう、
まあ、でもその部屋を開けて過ごせるようにするっていうのも近々に必要な大事なことでは
なことであったっていうことですよね。結局ずっとリビングで寝ている、
うん、
ためにそのリビングに毎日のように布団を敷いてあげる作業が、前は自分でやってたけどそれがもうできなくなったんで、うん、それを敷いてあげる作業と、うん、そのまあ冬になってくると今度は本当リビングってやっぱりいろんなとこにつながってるから寒いんだよ、はっきり言って、うん、本当、
ね、
暖房いくらつけてても暖房をつけた状態で寝るっていうわけにもその安全上も良くないし、っていうのもあってこう密閉感がまずないからね、リビングって、
うん、そうですね、
そうなんですよ。だからね、無理だなって思ってた、どっちにしても、
うん、
ただ本人はリビングで寝たがるっていう問題もあって、うん、でもどうしようもないじゃんねっていうのが本音だったんですけど、まあそれをなんとか、うん、もう意地でもなんとかしたいと言われまして、
うん、
なんとかなるかなという、あと結局は本人のそのね、やっぱり地方が進んだっていうところがありますよね、
うんうん、
で、まあ、結果的に今回その心療内科の受診、私もだけどその母親も含めて心療内科の受診をした結果、その、うん、やっぱり切れやすいっていう一番の問題点もう改善できたわけですよ、うん、母のね、
うん、
で、ある程度のそのアルツハイマーを改善したわけではなくて、その自分の意識で例えばとか知識、記憶がない部分とか欠けてる部分に対してイライラしてた部分とか、すぐ切れた部分を抑えることができるようになったわけだね、薬のおかげで、
うんうん、
で、これが約数ヶ月分なわけですよね、
うん、
まあ私が心療内科にかかるようになったのはまだ1ヶ月ですけど、その薬を飲み始めたのはもう同時期ぐらいからなわけで、それはもう多分ホットキャスト切ってたらわかると思いますよ、多分飲み始めた頃 の異常なテンションがわかると思うので、
うん
うん、そうそうそう、ちょうどそのタイミングだったわけですよ、同じぐらいのタイミングだった、で、これやっといてお互い良かったねって思ったぐらいだったから、
うん、
結局喧嘩の元が減ったわけですよ、
うん、
お互いふっかけてもう怒鳴り合いをやるっていうのが定期的に起きてましたから、うちの中で、うん、それがほぼなくなりましたからね、
うんう
ん、で、それがあったおかげでなおさら、じゃあこう前向きに、じゃあどうしようっていうふうなことを考えられるようになったかなと。まあその前からスタートしてんだけどね、この計画自体はね、
うん
うん、だから私夏場のその停滞期っていうのはもう結局私のその状況も含めて良くない状況だったんだと思うんだ、
うん、
まあ夏だから掃除しにくいよねっていうのももちろんあったけど、
うん、
結局親バレをしないようにしながらゴミをどうやって捨てればいいか、
よりストレスが高まって、
難しいでしょ、やっぱり現実的にさ、うん、いかにバレないように物を捨てるっていうのは、
うん、
入り口がね埋まってるとはいえ、
うん、
だから入り口を埋めたまま実は雨戸を閉めて鍵を閉めてないで、うん、作業をするときは雨戸開けて鍵のかかってない窓を開けて全部そこから入って作業をしてたわけです、ずっと、本人は知らないからね、
うん
うん、でやってたけれども、これ以上やるとバレるというとこで止まってたわけよ、
うんうん、
で残っていたものっていうのはいわゆるそのお花の教材とか、花材とかいろんなものがあって、うん、乾き物のね、
うん、
あと金属でできたやつとかいろいろあるんですよ、だから、まあ、そういうものを、うん、処分するのか、どっかに持ってってその知り合いの倉庫に持ってってもらうのかっていうのも含めて、それはお弟子さん筋に聞いてみないとわからんと、うん、最終的にはで、それをお願いして、うん、まあ偶然ちょうど連絡を取る機会があったので、でその時に私がお願いしたわけですよね、こう、うん、こうこうこうでここまで来たんですけど、あとはちょっとそのうちでは判断できない部分があるんで、一回 見に来てもらえれば助かるんですがって言って、できればもう一人その倉庫の主の人にも誘ってもらってこう来ていただけるとお願いできないでしょうかっていう話をしたら、
うん、
もうすぐ連絡取ってもらって来てくださったんですよ、
うん、
それがさ、いつかの1ヶ月ぐらい前の話かな、
うん、
でそれでパッパパッパ処理してもらって、これはゴミ、これはもう持っていきますみたいな感じで車2台分でこう運んで、
うん、
っていうのが先週多分話した状況まで持っていけたところですね、うん、でその後残っていたものが完全にゴミだということで、うん、もう本当バラして処理してあらかた捨てたっていうのが今日までですよ。
終わったんですね。
それあ、まあ、今日まで先週だね、それがね、その話題がね、
うんうん、
そうで、あの写真がここまで来ましたよですよ、うん、まあまだあれでも全部捨ててるわけではないんで、
うん、まだ残ってある捨てるのがって言ってましたよね。そうそうそうそう、
あと多分10袋分ぐらいで効くのかなぐらいはあるんですけれども、でもまあ、うん、とりあえずベッド入れられるようになったよっていうのが先週の話で、
うん、
ついに今日の朝、うん、早朝からベッドが入りました、
うん、ということはフィニッシュ
ではないけれども、
うん、
やっと8割終わったかな、
うん、まあ、だからとりあえずの目標だったベッドを入れるっていうことができたんです、
ね、う
ん、
そうそうそうそう、ベッドを入れてそこに住んでもらうという、うん、そこを生活圏にしてもらうという目標が、
うん、
やっと今日からスタートしました。
それは祝杯だわ。
はい、
お疲れ様です。
本当にね、大変、まだまだ大変ですよ。そのリモコンの使い方がわからないとか、さっき今ね収録中も電話がかかってきてましたけれども、ね、
はい、
はい、まああのリモコン類は全部こっちでコントロールできるようになってるんで、最終的に私が消しましたけど、うん、今本当にね、あの便利ですよね。あの本当はアレクサとかと連動してやる機械なんですけど、まあスマホでタイマーとかいろいろセットできたりとかいろいろするので、うん、まあそれと一応カメラも設置してあるのでリモートの、ね、だからまあなんとかなる、こっちからでもある程度はなんとかなる、
うん、
ただついてるかどうかはカメラで見ないと分かんないっていうところが不満だよねっていうのを昔言いましたよね、
うん
うん、エアコンとかもさ、オンなのかオフなのかはこっちからじゃ分かんないんですよ、うん、温度とかを見ないと、
うん、
で今回それ新しく今回のアマゾンのセールでね、
うん、
コンセント型のリモコンも買ったのよ、同じメーカーのシリーズの、
うん、
でこれはコンセントをオンオフしてくれるわけよ。
ほうほう。
でこれは暖房に使えるかなって思って、遠赤の、
うんうん
うん、と思ってせっかく買ったのに、まあ普通のエアコンが十分使えてるから大丈夫なんだけれども、エアコンの暖房ってさ、暖かくなるまで時間かかるじゃない、
うん、
それに比べて遠赤タイプって結構すぐ温まりますよね、体に直接。
遠赤タイプって電気ストーブのこと、
うん、そうそうそうそう、電気ストーブ、う
ん、あれはすぐです
よね。すぐでしょ。そうだからとりあえずそのパッて起きた時にとか着替えたりする時には便利だったりするじゃない、
うんうんうん、朝は欠かせませんね。
朝ねって思ったので、一応その昔から買ってた、結構リビングに置けるぐらいのちょっとお高いコロナのいいやつを、うん、があったのね。うちはいろんな部屋に使われてたりとかして、うん、今私の部屋は短い細長いタイプがありますけど、うん、同じシリーズのもっと大きいやつが、
うん、
多分ね 2万5千円とか3万とかするやつだよがあって、うん、それをとりあえず置いたんですよ今回で、まあ必要とあれば使ってくれっていうぐらいの感じだったんだけれども、うん、まあ暖房がこれだけ効くんだったらいらないかなって思ってはいたんだけど、
うん、
まあでも使ってもいいように、でも使いっぱなしは怖いからということで、こっちで消せるようにそのリモコンをセットしたつもりだったんだけど、
うん、
これがね失敗したんですよ。
お
オフにはできる、
うん、
オンにはできない。
なるほど。
ピーってエラーが出ちゃうの。
へー。
すでにオンの状態でスイッチを入れてもらう分にはいいんだけど、
うん、
オフにしたら次にこっちがオンにしない限りつかないわけよ、うん、まず、
うんうん、
っていうことは一回オフにしてもう一回オンにしておけば、オンにしたら本来ならつくはずじゃん、
うん、
でもピーってエラーが出るんですよ。それは、うん、あの本体じゃなくてリモコンのせいじゃなくてヒーターの方の問題みたいで、なぜか知らないけれどそのヒーターはそういう電源の入り方をしたらエラーが出るっていう仕組みみたい、
うん、
だからオフからオンになるんだったらいいんだけど電源が抜かれてもう一度入れた状態ではつきませんっていう仕組みみたいな安全装置なんじゃないのかな、
うん、それっぽいですね。
そうなんですよ。のおかげで使えないっていうことが分かったっていうねまあ切ることはできるけどね、切ることはできるんだけど、うん、そう、まあ目的は切ることなんだけど、
うん、
翌朝使いたいってなっても使えないってクレームが来るだろうなって思って。
そうか、
そう
自分でつけれないから、
はい、
っていう、
そういうことです
ね、連絡が来る
んですね、来るかもねっていうピーってなっちゃうって言ってね、うん、だからこれじゃダメだな、せっかく買ったのにな、まあ1000円ぐらいだったからよかったんですけどね別にね、
うん
うん、まあなんか別のものに今後使おうかなとは思ってはいますけど、とりあえず今のところ何もないんでそのままつなげたままですけど、
うん、
はい、まあいい時代にはなりましたよね確かにね、そうやって ね遠隔でね操作できるのは助かるのは助かるので、うん、でそれに対しても別に、ね、母も何も思ってはいないので、まあカメラついてるとまでは思ってないと思いますがいや、やっぱ怖いからね、うん、安全考えるとやっぱ必要ですよどうしても、
うん
うん、ずっと見てるわけじゃないしね、
そうね、
そう、そろそろ寝たかなっていうのを確認して、ついている機器を消すっていう作業をしてただけなんで、うん、
今までも赤ちゃんモニター的な使い方です、ね、
そうそうそう、そうなんですよぐらいではあったんですけどね、まあそういうのが全部そんなにめちゃくちゃ高い値段じゃなくて揃うっていうのはいい時代になったなってやっぱ思います ね、
うん、
ね、はい、ということで、今日からでんね、まあ介護ベッドはレンタルですけどね、
うん、
30万ぐらいするらしいですよ。
そう、介護用ベッドはとにかくレンタルがいいです、はい、絶対買うよりもレンタルがいいです、うん、処分とかあと移動させるとかそういう時に
めっちゃ
業者がやってくれるので、そうそうそう、むしろ個人がやるとあれ重くて危険なんですよ。
だって下の部分の機械すごかったよ、ロボットだったよ、アクチュエーターいくつついてんのって感じだったよ、うん、
すごいです、重いです、うん、あれは。だからこう床が不安なオタクだったらちゃんとそういう対策で下に敷いたりとかいろいろやってくれるんですけどね、うん、はい、
すごかったですね、
ちょっと詳しいんです、
はい、
はい、
レンタルでよかった、まあそれでもね月1000円ぐらいしか取られないしさ、
うんうん、そうそう、
いやレンタルいいなと思いました。まあ新品ではないんだなっていうのは分かりました、
うん、
一部分が補修された跡があったんで、だから物に部分的に新品な部分とこう部分的に中古の部分があるみたいな、そんな感じでしたね。でも一回多分あれメーカーに出して整備してから戻ってきてるんだなっていうのはなんとなく想像はできましたよね、
うん、
うん、いやー、うん、悪くないですよ。よかったですよ、うん、これで月1000円で借りれるんだったら言うことなしって感じです、ね、
あとベッドの横の柵もレンタルできますからね、落下防止の。
あ、落下防止は最初からついてました。
あ、ついてるや
つ、はいはいはい、うん、
テーブルと
テーブルはついてなかったですね、はいはい、うん、テーブルはほらもうそこでね生活する足が悪いみたいな感じになった人
向けだから、うん、うちのそこはテーブルも一緒に、
はいはい、
借りてましたね。
うちはまだテーブルまではいらないかなっていう感じだったんで、うん、つけてないですけれども、うん、いやまあやっとそこまで来て、部屋をなんとかねこう住める
感じ、テレビもセットして、
テレビもね、テレビ台をわざわざ買ったんですよこのアマゾンのセールで
もうアマゾンのそのサイバーマンデー、
はい、
ブラックフライデーサイバーマンデーさまざまですね、
はい、 はい、まあ、いつもがいつのどのぐらいの値段なのか知らないですよ、うん、別にその、うん、めっちゃ下がってるかどうかも知らないので、普通に買っただけですけども、あのテレビあの今の普通のね薄型 LED テレビを、うん、液晶テレビをこうか壁掛けじゃなくてこうワンスタンドで止めるようなタイプの、
うん、
テレビ
普通 のテレビ台に乗っけるのじゃないんですね。
そうテレビ台じゃなくてテレビをこうね、なんていうのあれ、足がついててちゃんと動かせるぐらいの、
うん、
そんな感じのやつですね、うん、一本足というか一本でこう支えるみたいな、うん、そう、それをわざわざ買いまして、動かせるじゃんそれだったら、
うん、
っていうメリットもあるからね、
うんうんうん、
あ、まあ別に他の部屋に動かしたいんじゃないけど、こうベッドに向けたりとか椅子に向けたりとかできたりとかするぐらいになったら本人でも軽いからできるとかさ、うん、であと場所を取らないでしょ、
うん、
台に比べて、
まあ、何かあった時に動かせるしね。
そう、それは便利だなと思って、買って機能をつけてたんですけれども、
うん、
まあ、結構電動ドリルとか電動ドライバーがめっちゃ役に立ったなって本当に今回も思いましたが結構ね時間かかった、
うん、
思ってた以上にかかった、あのね、
うん、
30分以上はかかりましたよ、
ね、結構細かい組み立てだったんですね。
そうそう、結構組み立てものね、
うん、
時間かかるなと思って、あ、なるほど、うん、これ素人がさ慣れると違うと思うんだよ、何回かやってると、うん、でも初めてのものの組み立てってやっぱり時間かかるよね、
うん、
うん、意外とかかったなって思いながら、そう1時間ぐらいかかったんじゃないかな、結局最終的にテレビまでつけるまでは、
うん、
そうで、まあとにかく何でもやって終わりましたよ、まあ終わって、うん、8割終わって、うん、で住んでもらえるようになりました。
もうほぼ終わったようなもんだ。
そうだね、ほぼ終わったようなもんです。
うん、
まああとは今後洋服類を多少移動させたりとかいろいろそういう作業があるぐらいかな。
うん、
はい。あと昔からあるこう鏡台、
はい、
鏡がなる、うん。もうほんと昭和時代からある。多分結婚した頃から持ってるんじゃないかな本人が。
うんうん、
ぐらい古い鏡台があって、もうこれもガラス鏡の部分も汚いわけですよ、ほんとすごく、うん、で棚の中に入ってるものもゴミばっかりだし、でこの鏡台を捨てるのを許してくれっていうのを今日さっき話して本人が OK を出したので、
うん
うん、まあこの鏡台を捨ててそこにまた洋服を置けるようにしようかなという話をしているところですね、
うんうんうん、
もうとにかく本人にね、さすがにね、ものによっては納得してもらわないとやっぱり捨てれないかなっていうものもあって、うん、もう無視して捨ててるものもいっぱいありますけど、っていうかその方が多いですけど、
うん、
やっぱ思い入れがあるんじゃないかなとか思うものだけはやっぱりそのままにしてたりとかしてるので、
うん、
まあ何度かね、何度かやっと、うん、あの地獄が
山を越えた、
山を越えました、ほっとしてます、はい、
うん、
いやね、何が一番辛いって、これ前も話しましたけど、あのずっと喋ってるんですよね
はいはいはい、はい、
あの4時ぐらい、4時半、うん、4時ぐらい、4時前後ぐらいに帰ってくるんですけど、デイサービスから、うん、もうそこからずっと喋ってるんですよ、一人で、
うん、
まあ、いやもちろん誰かに話しかけてるわけじゃないんですよ。
あ、独り言？
独り言です、
うんうんうん、
それがねすごく辛いの、
うん、
もう私のこの発症の原因の一つは確実にこれですから、
うん、
ずっと喋ってる、またはこうなんか擬音的な、
あ、
同じ言葉の繰り返しとか、
うん、
もう本人は多分話し相手が欲しいんだと思うのよ、
うん、
でももう家族的には話したくない これもう仕方がないんだよね。本人が悪い、本人が悪い部分も多いので、うん、どうしても、うん、っていうことの繰り返しをずっとやってたら、結局一人で喋っちゃうことようになっちゃった、
まあ、一人暮らしをしていると一人
言が増えるんですよ。 あるでしょ。
それと同じから、私もやっぱりこう一人暮らし長かったんで一人言多いんですよ。やばいなって思うんだけど、うん、やっぱりもうずっとあのもう改善はしないんですよね、一度そうなると。
そうそうそうそうそう。まあある程度ね、独り言が多いのは私も独り言多い時がある。
うちの母もやっぱり一人暮らしなので独り言すごく増えて、弟にも本当あれはやばいって言われて
るでしょ。だからね、あの独り言って本当他人が聞いてると怖いんだよ、
うん、
で好きだ人だったらまだいいんだけど、うん、やっぱりもうずっと揉め続けてる関係なので、
う
ん、そう、もう一言一言がすごく耳に刺さってくるのね、
うん、
ですごく大きい音に聞こえるわけですよ、うん、本人は大きいつもりで話してないことが、うん、もうこちらにはもうすごいストレス、
耳がキャッチしちゃう、
ね、そうそう、聞かなきゃいいのに聞こえてくるのね、つかみにいってる感じなの、もうどちらかって言えば、
うん、
っていう感じがもう毎日毎日のこうストレスをより悪化させる原因の一つになってたので、
うん、
なるべく離れるのが一番いいわけですよ、私の場合、うん、まあ、病的にはその、うん、そういう適応障害って言われましたから、だからその適応障害の原因は母親にあるわけなので、本来なら離れるのが一番治るですよと、
うん、
でもそうはいかないですもんねっていうふうに言われたわけですよね、うん、結局ね、だったらある程度薬で緩和するしかないですねっていうのがまあ今の診断結果なんですよ、
うん、
私のね、
うんうん、
だからそれを母親と私と合わせてやってるっていう形だけど、
うん、
その独り言は治らないんですよ、やっぱり、
うん、
切れるのはだいぶ治りました、抑えられました、うん、でも独り言は変わらないんですよ。逆に言うと独り言増えたかもしれないね、薬のおかげでね、
うん、
イライラしなくなった分機嫌がいいっていうのか、とにかく何か喋ってる、
機嫌がいいと多分言葉出やすいと思う。
そうそう、あの歌ってるのと
自分を思うと、
そうそう、そうだね、歌ってるのと同じなんですよ。どうでもいい言葉とか、うん、わけのわからない言葉とか、まあわけのわからないというか、まあなキーワードの繰り返しとかね、要はそういうことをずっと言い続けてるのが、うん、こう台所で料理をしたりすることも普通にあるので、母親の分だけ先に私がやったりとかすることも普通にあるから、それをやってたりとかするときにもう聞こえてくるときのストレスと言ったらっていうぐらいな感じなのね、
うんうん、
だからもうそれはね、考えすぎだと言えばそうなんだけれども、それが耐えきれないレベルになっちゃったから病気になっちゃったんですよ、もう、うん、だからでも適応障害改善したかったら本当は離れるのが一番なわけで、うん、っていうふうにして考えて、それも含めて早く作んなきゃ早く作んなきゃっていうことで、うん、やっとこう一人になってもらう場を作ることができたっていう、
うんうん、
まあこれでもしかしたら進むかもしんないけどね、
うん、
そのアルツハイマー的にはね。でもどっちが大事なのかって言ったら自分の方が大事なんで、正直、
うん、
もうこれはまあしかもなんだかんだ言ってちゃんとした部屋で寝た方がいいよ、はっきり言って、
うん、それはそうですよ、そうそう、ちゃんとも
うわけのわからないせんべい布団みたいなのにさ、ずっと寝てって腰が痛い、うん、腰が痛いって言ってるよりもちゃんとしたこうね30万もするベッドで寝ての方が絶対楽だって。
うん、
うん、そういう隙間風も入ってこないしさ、
うん、
そうだからそういうのも
起き上がるのも体も楽だし、
楽、そうそうそう、ベッドの方が絶対楽ですよ、うん、本当に。で朝早くこう家族が起きるからって言ってそれに合わせて、ああ私がちょっと今日は遅れたからとかなんとかそういうことも必要ないし、朝4時に起きる必要もないわけですよ、
うん、
だからまあ結果的にその いいことになるはず、はずなんですけどね。まあ分かんない、こればっかりはね。実際ね、生活を始まったばっかりですからね、今日からね。いや大変でした。やっとでもそれが今日からスタートです。
はい。
12月、まあまさに12月入って最初のね、スタートと、
まあ、年内に無事、切りがついてよかったですね。
はい、よかったです。本当にね。はい
さあ、はい、ということで12月なんですけれども
長かったね今日のスタートね、はい、本当にねいやでもまあこれで一息ついたんじゃないかと私は思ってますよ、とりあえずね、
うん、
はい、
うん、
コメントいただいてますよ、行きましょう。
あ、そうですね、
はい、
では、立ち切れ線香さんからいただきました。オリジナルシェラカップ届きました、ありがとうございます。計量できる優れものですね、品が良くて良い感じです。シェラカップ見た妻が米びつの計量カップが割れちゃったのでちょうどいいなというのを、いやちょっと待ってと止めましたが、来週あたりには米びつに収まっているかもしれませんということです。ありがとうございます。確かにメモリはついてますけど、あれお米測れます？
いちご、
そうか、測れますか、あの、うん、お米炊くとか使うよね、
使います、使います、アウトドアで使いますね、確かに、ね、
ただ米びつに対して大きくないですか、シェラカップ
。まあ意外と悪く、私はあのいくつも持ってるんで米びつには使ってないですけど、うん、台所には、うん、あの一つかけてますね、
うん、
意外と便利に水測るのに
使って、
そうです。あの便利に使ってますよ。あの水測ったりするのに。
ああ、私どうしよう、どう何使おうって思ってたんですが、そうか、かけて使えばいいんですね。
ついでに言うと、直接直火にもかけれますからね、う
ん、
あれね。
あれ、これ直火 OK なんですか？
直火、
あ、そっか、
ステンレスだから OK ですよ、ですよね、もちろん、はい。ただあの。うん、その米びつの計量カップに使うにはあまりにも結果的に高いんじゃないかという思いがよくよく考えると、それはね、何しろ100口目のやつなのであの普通に買ったんだったら別にいいと思うんですよね。どちらかというと、でもまあ活用されるという日々毎日活用されるわけじゃん、
う
ん、
そうね、う
ん、そう考えるとありがたいのかもしれないし、
その代わりあの目に触れるのは米びつの中に多分入ってるでしょうから、奥様だけご覧になるっていう、
まあまあ、私はどっちでもいいと思いますよその存在としては
使っていただければ
、毎日使っていただけるものと考えればありだなって思うし、
そうですね、
うん、
その今回 のホットキャストのサポーターズグッズはできるだけ使っていただけるものを
そうそうそう
そうとは思っているので、そうやって実用的に使ってもらえるならもう本望ですから、
うん、シェラカップ使うことめったにないアウトドア行かなきゃないと思うので、うん、そう考えると非常に有用なんじゃないかと思いますけれども、
私はあのあ、これはなんかごまあえとかあえ物するのにいいよね
いやまあそういうソース作ったりとかするのに使っても全然いいんですよ、うん、本当にね、うん、そう、ね、うちは結構いくつもあるのでそうステンレスからチタンからあの普通の鉄のやつまで いろいろありはしますからね、うん、結構ねあのチタンのやつはあの普通に台所に飾ってるというかあの活用してます、はい
はい、
お湯沸かすのにあのシェラカップじゃないタイプのやつとかはあの一杯だけのお茶用とかにも普通にガスにそのままかけて、うん、沸かしたりとかするのに使ったりもしてるので、結構アウトドアグッズは意外と普通の生活で使ってますね、私はね、
うんうん
うん、っていうかアウトドア行かないからね、行かないからなおさら家で使ってるっていうのもあるけどねはい、
はい、来年は行けるといいですね、
そうですね、来年はまあね、行けるといいね、確かにねちょっともう冬キャンは無理なんで、さすがにね、うん、装備的にね、はい、いけるといいなと思います、はい、
はい。ありがとうございます。次はアンニャさんからいただきました。とうとう12月に入りました。ポッドキャストも木曜配信であれば今日を入れてあと5回でポッドキャストの配信は終了ですか？他の方法での配信できれば引き続きホームページからも聞けるようにお願いします。 前にも投稿しましたが、週1回が無理であれば月1回でもいいのでよろしくお願いします。話は変わりますが、 Amazon のブラックフライデー&サイバーマンデーでエコーショー5とスマートリモコンのセットと充電式回路兼モバイルバッテリーを購入し、エコーショー5のセットは今日届きました。まだ箱も開けていませんが、スマートリモコンを使ってエアコンを操作し、家に帰ったら部屋が暖かくなっている生活を試したいと思っております、ということです。どうもありがとうございます。
おお、エコーショー5いいですね。
はい、
半額になってましたからね。
うん、そうそう、お買い得でしたよね、
はい、これスマートリモコンはさっき私が話題にしたやつですね、うん、はいはい、私はもう
そのこれはあのスマホで操作 が、
はい、ができますから、はいはい、こう、まあ、別にその声じゃなくても操作できるので、うん、はい、
やっぱりこう一人暮らしの人にとっても画期的な、
あ、そうですね、あとペットがいるところで動物の様子を見るのにも便利でしたよ、うんうんうんうん、あとそのリモコンもね、意外とまあ私はその介護用として使ってますけれども、
うん、
で暖房を入れたりとかそういうのは確かに便利だったりとかするしね、
うんうん、私も家の家電をスマート化どこかしたいなって思うんだけど、うん、
でもこれね、別にリモコンそのものはほんと5000円ぐらいで買えるから、
うんうん、
そのこういうのが全部がねめっちゃ高いからアップルはダメだって言ってるわけですよ、私はね、結局ね、
あ、なるほど
ね、そういう
アマゾンのこの
お手頃感、そうそうそう、お手頃感に比べるとその対応機種が少ないから、そのね、今回出たホームポッドミニでしたっけ、うん、は私は音はいいけれども、そういう部分のスマートスピーカーとしては、うん、まだまだですよねっていうのは、それは単純に最初に出た機種が3万5000円もする1機種だけだったっていうところに問題があるよねってやっぱ思うしね、うん、売れてなければやっぱりその周辺機器揃わないよ、なかなかね、
そうね、
うん、まあ、今後どうなっていくのかは分かりませんけれども、 Apple が出したからにはそれに対応する機種がどんどん増えてくる可能性はもちろんあるんで、1年後は分かんないよ、
うん
うんうん、とりあえずまあ今の段階ではまだまだですよねっていうだけですけどね、はい、まあただ結局ね、はい、スマホで目に見て見てやる方が楽ちんではあるなって私は思うんだけどね、結局はね、声でお願いするよりね、
うん、
うん、はい
はい、
あ、はい
はい、
あと5回あと5回ですか、
5回ですか。
もうね、すっかり忘れてました、私。
ちょっと。
いや、もうね、大変失礼だと思うんですけど、最終回ですっていう特集もやった記憶は残ってますし。
ありましたよ、もちろん。はい、
そのいろんな皆さんからのメッセージをいただいたのも記憶にはあるんですけれども、
うんうん、
何しろのこのベッド搬入に向かうこのドタバタがずっと続いてましたんで、休みごとにやってましたし、
うん、
もう休みずっとなかったようなもんだったんですよね、本当にね、
うん、
でやっと終わったって感じなので、うん、まあ第一弾がやっと終わったって感じなんで、うん、全く考えてなかったんですよ。はい、どうしましょうかね、
どうするんだろうな、
はい、レビューもあれ以来見ていないので、私あのあとどう書かれてるのかも知りませんし、
うん、
はい、
もうどうなるんだろうって私は思いながら、
はい、
とりあえず24日の周年のことだけを考えようって、
はいはいはい、まあとりあえずその前回からね、うん、ちょっと前か言ったみたいに、うん、今年1年サポートしてくださった方には特別版の音声はお届けしようというのはもう決定してます、うん、それは去年からのお約束ですからね、
うん、
はい、だからもちろん今からでも間に合いますよ、だから31日までサポートチケットをご購入してくださった方には、うん、特別音声をお送りします、
うん、
いろんな一年を振り返った、
うん、
はい、それは決まってます、
はい、
だから 今からでも全然余裕なんで、一回買ってく、一口買ってくださっても100口買ってくださっても一緒です、
うん、
それ以外はまだ何も決まってないよね。あ、ミッチーさんがその決めてることがあるんだ。そう、周年が24、ね、うん、
いやもうなんかが どうなるんだろう、これから先がどうなるんだろうっていう気持ちもありつつ、
はい、
あのもう24日に、
ね、15周年
ですね、ポッドキャスト15周年を迎えます、はいはいはい、ま
あ、記念ですよね、ある意味ね、15周年、ね、
節目なのもあって、はい、やっぱりこう、
はい、
皆様に感謝を込めて、
はい、
プレゼントを用意したいと思いまして、
はい、
ま
あ、私は相談されてなかったから知らないんですけどね。
もうあの思い立ったの日曜日なんで、
はい
はい、で、あのグッズの補充の発注する
とき
に一緒に
サポーターグッズのね、
うん、そうですね、あの一緒にあの思い立って注文して、まだ届いてみて、どうしようこれ恥ずかしい出来だったって言ったらなかったことにしようとかちょっと思ったんですけど、
そのレベルなんだ、そんなレベルなんだ。
いやいやいや、いやちょっと毎回そうですよ、毎回何を発注するときもそういう気持ちではいるんですけど、はいはいはい、まあ、とりあえずはあの何かはご用意しますので、
はい、
でそれを、まだ準備ができていないので、来週の配信、
はい、
12月の10日から、
はい、
応募を受け付けます。で、はい、こちら締め切りが12月30日、
はい、
で
24日じゃないんだ、30日なん、
あの、はい、やっぱりこうせっかくなんで、
はい、
あのほら時差があって聞く方いるじゃないですか。あ、
なるほどね、はいはいはい、
もあるので本当はねもうちゃんともっと前に用意して12月の今日の配信から開始したかったんですけども、はい、ちょっと無理なんで、はい、来週の木曜日から、30日の夜まで、
じゃあまあフォームかなんかを用意するってことですね、
はい、
プレゼントフォーム
を、
ね、
それで応募していただくと、はい、そして31日の今年最後の配信で、
はい、
今年最後の配信で発表っていう、
プレゼント当選者を発表すると、はいはい、
そうですね、
当選、はい、あの当ん発想に変えて当選じゃなく、うん、ない、
私が袋の中でゴソゴソゴソってやって、
そうですよ、皆さん住所を教えてくれてるわけじゃないからね、そうです、そうです、
あのでもちろんあの発表は一応その31日の番組の中とあとは、はい、あのお正月の間にサイトの方でも発表はしますけど、
はい、
ちょっと時差はあると思いますけど、はい、準備で、ね、
まあ年末ですからね、
厳正なるガサゴソ抽選で、はい、あの袋のスーパーの袋の中抽選であれ音がするからさ、
はい、
あれでやろうと思います、ね、
だからこれはサポーターサポーターじゃない関係ないので、
はい、全くないです、
はい
はい、もうあのちゃんとあのお届け可能な方であれば、
あ、そうですね、はいはい、
あのごめんなさい、やっぱり国内
で、あ、国内、すいません、国内のみでお願いします、
国内のみで、
申し訳ありません、
はい、国内のみ
で、はい、
で
はい、
なので、はい、
一応それが
来週の配信を待ってください。
はい、
お願いします。
はい、
はい、
あ、今後のことについてはちょっとやっと一息つけそう、つけるのかな本当に、考えます。どうするか。っていうか間に合うのかなっていうのが一番の問題があって、今からスタートして、
うん、
企画が。
うんう
ん、その例えば何か別の配信の方法を考えるとして間に合うのかなっていうのが一番怖いですよね、1月以降ね、
うん
うん、まあ、あの時の気分と今の気分が違うっていうのは事実としてありますよね、
うん、
あの時はもう本当に怒ってましたし、まあ多分ね薬のテンションもあったんだと思うんですよ、
うん、
で
じゃあ
言ったことに対しては間違ってないと思ってるんですけれども、
うん
うん、どうなんでしょうね、まあ皆さんはそのまま聞き続けたいんだろうとは思うんですよね、う
ん、もちろん、
はい、どうなんでしょう、皆さんからの意見を募集します。
そうなんじゃなくてそれはもう、はい、クムさんのなクムさん次第なんだよ。
ああ私次第、
皆さんの意見
じゃやめよっか、そのまま続けよっか。
でクムさんがそれでいいんであれば私は、
はい、
私はもっとそのまんまがいいんだから
ああ、まあ、めんどくさくなるからね、いろいろね。いや多分ね、はっきり言ってこれいろんなことをやろうとすればするほどめんどくさくなるんですよ、多分。確実にホットキャストはめんどくさくないようにしようとどんどんどんどんしていった結果今の形になってるわけですよね。
だからそこを
そこを
でクムさんがやり方を変えるって言ってたから、そ、うん、あそうなんですかって、
はい
はい、
めんどくさいことを
てんですけど
してまで
今それを言うか
乗り越えていくのかいやこれはね、人っていうのは変わるもんなんですよ。
まあね、うん、その時のあれがいろいろ状況が違います
からね。気分とかね、薬とかね、うん、いろんなこう状況で、私の中では今この1年にわたってっていうか、まあ言ってしまえばもうこの10年にわたって懸案事項であった、うん、ゴミすごいね、大ゴミの部屋が綺麗になって、うん、ね、介護ベッドも入って、うん、やっと、
晴れ晴れとした
っけ、そうそう、ね、やっとね、
うん、
何かが救われたような気分になってるわけですよ。この気分の時に考えるのはなかなか難しいですね、
うん、
一応本当はどっかの課金サイトを使って配信、まあ本当、まあ今のサポーターよりも安い金額で月額配信みたいな形にしようかなと思ってはいたんですけどね。で月に1回だけ、通常その中から1本選んで再編集したものをそのままのホットキャストのサイトで通常配信、
うん、
だから月1配信するような感じ、
うん、
まああの時に言ったことっていうのは今もうまあ思ってはいるんですよ結局、
うん、
その私たちが発信していることっていうことが当時は本当に数千人規模だったわけですね。まあ、もっと前は数百人規模、うん、数十人規模だったわけですよぐらいに届けばいい、まあ、実際そのぐらいしか聞いてなかったっていうのがどんどんどんどん増えていって、まあダウンロード数だけで言えばやっぱ万単位にまで万前後ぐらいになっちゃってるわけですよね、うん、今ね、
うん、
1万人ってやっぱりすごい人数じゃないですか。
うん、
1万人に送る分言葉ってやっぱりきちんと精査されたものじゃないとダメなんじゃないかと思ってるんですよね、うん、やっぱりね、
うん、
まあでもみんなそんなきちんと聞いてんのかなって言えばそんな感じもあるし難しいとこですよね、
うん、
そのままの方がいいって思う人もいれば、いややはりそこは責任が必要なんじゃないかって言われればそうだと思うし、
うん、
その結果がいろんな意見がぶつかっていく場がレビューみたいなところになっちゃったのかなっていう気もしないでもないですけど、
うん、
まあそれを運悪く見ちゃったのが悪いんですよね結局ね、結果的にね、
うん
うん、だからやっぱり見ないっていうのは大前提として必要なのかなっていう気はする、
うん、そうね、
うん、偶然見かけちゃったのが運が悪かったっていうのはね、まあそれもこれも全部その言ってしまえばそれは病気のせいにしてあれですけど、うつの状態とその介護っていう部分のこのなんていうのかな、プラスではないですよね言ってしまえばね、
うん、
の部分に対するこう不満に対してこっちはこんだけ頑張ってる中で批判を受けるっていうのはやっぱり耐えきれない状態があった、
うん、
それは私なんかよりもひどい状況でも頑張ってる人いっぱいいると思うよ、
うん、
いっぱいいても自分がもうきつければきついんだから仕方がないじゃないっていうのももちろんあるわけですよね、
うん、
たとえどんな軽い状況であれっていう結果、まあじゃあもういいよそれならやめてやるよっていうのがあの発言だったわけですよね、
うん、
だからまあその後 一旦最終回という言葉を発した後に通常通りやり続けながら、まあ、ここまで来て、うん、どうなんだろうな、何か変わったのかな自分の中で、何とも言えないですけど、まあとりあえず山は越えたかなって感じはあるんだよね、
うん、
これで、
うん、
介護話は一息つくのかなっていう感じはありますよねいやまあまだ分かんないけどね、こればっかりはね、今からかよ、うん、今からだよっていう話もあるかもしれないから ね、 ね、そう、
まあだから結局、まあもうその結局このままで続けていくのか何かを変えるのかっていうことだよね、
はい、
何か別にその配信の方法を変えるってだけじゃなくって、普通にこの流れで配信しながらも何か変えるのか、それとももう本当今のまんま昔からのままを貫くのかっていう、はいはい、
でもそれ聞いた人がさ変わってないじゃんって言ったら一緒だよね、
うん、
そこなんですよ、
うん、私はちょっと変えれない、もう自分は変わらないな
って思うんですよ。そうそうそう、またあともう一つはね思ったのが、その結局じゃあ1万人が聞いているかもしれない番組をこんな適当なノリで毎週やってていいものなんだろうか、いろんなところにこうね、こう気を使ったようなトークを本来ならしなきゃいけないんじゃないだろうかっていうのはもちろん思わないでもないんですけども、それを やれるのか我々に、
うん、
今
いやでも一応は、
いや一応気を使ってますよ、そうそうそう、一応気は使ってるんだけれどもでも自分のことを話してるわけじゃない、どちらかって言ったらさ、誰かの話を悪口言ってるわけじゃないわけですよ、我々、
うん、
自分の話をしてて、
それで
文句言われてるわけでしょ、言ってしまえばさ、
うん、だからもうっていうかそこのところはもうもうごめんねっていうしかないじゃないですか、ない結局のところは、
あなた合わないならもうごめんなさいしかないと思うんですよね、
はい、我々にできることしかできないんで、
社会に提言してることはないよね、あんまりね、我々は ね、こうすべきですみたいなことは言ってないと思うんですよね、あんまりね、うん、あ、まあ病院行けるときは行った方がいいよとかそういうのはありますけど
それはもう自分の体験から戻すことしか
アドバイスはあると思いますけど、はい、ジェンダーの話とか一切しないしね、そういうのもね、うん、そういう意味ではね、だから社会的にどうこうみたいな話ってほとんどしない、あえてしないようにしてますからね我々はね、
うん
うん、そう考えれば、例えばその1ヶ月の中でじゃあセレクトして、じゃあ再編集しますって言って再編集したものっていうのは何になるんだろうって思っても、
うん、
丸ごとカットする部分が果たしてどれだけあるのかとか、カットしていくって言っても、うん、要は綺麗な音声に直す程度ぐらいなんじゃないのっていうノイズが入ってるとか、うん、そのね、
結局我々話してることは変わらないんですよね、
だったら時間の無駄だよね、
うん、
ただのね、
うん、まあ冷静に考え、あの時はそれでいけるって思ったけど今冷静に考えると、
でもさ再収録するわけじゃない以上つながらなくなるわけじゃない、
う
ん、
そうね、
だからそこをつなげる苦労とか考えるとめっちゃ大変じゃないの、うん、って思ってさ、まあ、
大変なのはクムさんですけど、
そう
クムさんですけど、大変なのは
そう、
それすごいなクムさんって思ってたから、
いやいやいや、あの時はそう思ったんですよ、あの時はね、うん、うん、そうだからレギュラー配信を完全になくしてしまうっていうのは、ポッドキャストで始まったホットキャストが完全に終了してしまうっていうのはやっぱりまあ残念感はあるよねと、
うん、
その毎週は聞けなくても月1、1回ぐらいは出してもいいんじゃないのかなっていう、
うん、
そういう感じ、自分の中でこれは出してもいいって納得できる、再度もう一度聞いたやつであれば納得できるのかなって思ったわけですよ、
うんうん、
ポッドキャストはね、前から言ってるみたいに編集を時間をかけなくするために、編集点を必ず作ってるんですよね、間違ったら、うん、トーク上間違ったりした場合は、うん、編集点を作ってそこをつなぎ合わせる作業しか毎週してないんですよ、
うん、
だから聞き直しを基本編集の段階ではしない、
うん、
だから 早くアップできるし、
うん、
っていうそういう形式に今はなってる。昔は違ったけどね、今はなってるんですよ、うん、だからもしかしたら人を傷つけるような発言をしている可能性もあるし、聞き直してない以上、
うん、
っていう部分をちゃんと聞き直してコンテンツとしてしっかりともう少し意識を持って意識を高めてやるためには毎週配信は無理ですよっていうことで、
うん、
じゃあ月1ぐらいならやれるのかなという話を思っていたんですが、すごい労力だよね。
うん、まあそうね、確かにそうね
そう、そして本編が変わるのかって言ったら変わらねえんじゃねえかっていう、
うん、こう我々のこの収録が月に1回になるならそういうもありなんだろうけど、でも毎週
毎週は変わらないんですよ。毎週を、
まあ、プラスアルファが増えるんですよ。
そうそうそうそう、
コムさん勤勉だなってい
やいや俺ね、いや結局一番組だけじゃなくて二番組やってる上にプラスインタビューとかの時とかもあるので、うん、あの結構編集しょっちゅうやってるんですよね、うん、本当にね。
あ、私今道ラジやってるじゃないですか、はい、で最初はもうスマホで撮りっぱでやったけど耐えきれなくって、今収録普通にこのマイクでやって、はい、編集をガレ版でやってるんですけど、はい、10年十何年ぶりの編集ですよ。
はい。わ、はい、かるでしょ。たるいでしょ。めちゃくちゃ大変でしょ。
うん、そうです。たかが5分ぐらいの撮ったやつを、
はい、
ちまちまちまちまちまちま、あ、ここ気になる、あ、ここ気になる。
まあ最初は特にそうなるんですよね。
うん。そう。まあちょっとずつ妥協もそろそろ出てきてますけどね。は
い、多分ねこれホットキャスト最近長いんで、まあ、今日も多分1時間近くになると思うんですけど、これ普通に編集すると3時間かかりますからね、
うん、
まともに全部聞きながら全部編集していくと3時間かかるんですよ、ね、最低でも、うん、3時間かけたくないから今のやり方になってるわけよね。
うん、
5分ぐらいで終わるんですね、これね、今から編集しても。
なんかこう今クムさん喋ってるのを聞いてると、
はい、
もうこれ年明けから変えていくのも無理じゃね。
無理だと思います。その最終回と言ってましたが、うん、あれは心の最終回だったんじゃないかと、うん、まあ何にしてもですね、うん、あの何かを変えるにしても時間がなさすぎる、本当に。
うん、そうね、
はい、
確かに時間、まあ分かってはいましたよ。だから一応12月で終わって、はい、それからちょっと間を空けてからっていう話にはね、なってましたけど、はい。
でもサポーターの方がすでにいらっしゃるんですよね、もう先のね。
うん、
だから、やめれないんですよ、我々は。止めれない。
私は現状で、
はい、
もともと現状希望だったので、
はい、
うん、あのコムさんがあの だって2人でやってこんだから、はいはい、コムさんがそれで
いい、まあ、私が勝手にねもう辞めるって言ったのがね、相談もせずに辞めるって言ったのが私が悪いわけですからね、
うん、まあだから
じゃあどうしたらいいですか。ままで私が謝ればいいんですか。私が謝れば
コムさんがこのままやるかどうかっていうのが聞きたいんです、
はい、
もうちょっと考える。
来週返事しますよ、来週。じゃあ
分かった、
はい、
じゃあ来週、
はい
はい、
いやこれ美味しそうだからここでやりたいな俺みたいなことを来週言ってたらそれはまだ分からないですけど、うん、はい、美味しそうだからってダメだよね。なんか汚い言葉俺使っちゃった。これがいけないんだよ。ここカットだよ、ね、カット本当は、ね、
はい、今ちょうどほっとしたばっかりだから、はい、ちょっと落ち着いて考えていただいて、
はい、いや、はい、でもね思うんです、今やっぱり年末に近づいたからなのか、うん、すごくサポーター増えてて、こう現状をこれだけ受け入れてくださってる方がいらっしゃるんであれば、もうこの人たちのためだけにやり続けていってもいいのかなっていう気もしないでもないんですよね、
うん、
ある種その別にその課金番組 じゃなくて、この人たちがこれだけサポートしてでも番組を維持してほしいって思ってくださるんだったら、
うん、その
この携帯でやり続けることに意味があるのかなっていう、そのクローズドにすることで、うん、その一部の人たちだけに配信するんではなくて、だってサポートってそういう意味でもあるわけじゃない、
うん、
自分たちがサポートすることで番組が続いていくわけだから、
うん、
って考えたらやっぱりそこにちゃんと答えてあげるべきなんじゃないのかなっていう気もしてはいるわけですよ。それがまあある種売り上げとして上がっちゃってるわけだからね、現状ね、実際ね、
うん、
だからこれはちゃんとやり続けなきゃいけないのかなとっていうか、怖いくらいな感じだよねある意味ね。みっちーさんそう思ってるでしょ、この2ヶ月ぐらい特に、
うん、
10月11月は多かったですね、ちょっとね、
うん、ありがとうございます。
まあ、例年から言うと12月も多いんですよ、
う
ん、でも10月は去年ここまでじゃなかったからね、
うん、
だから何なんだろうポッドキャストってって、こうもう一度振り返りたい1ヶ月にしたいかな、俺は逆に言うと、
うん、
で続けるんだったら続ける道を選びたいと、自分の中で、
うん、
まあ15周年だし、
うん、
と思ってます。何がこんなにサポートしたくなってくれる、いやもちろんね批判する人たちもいると思うんだけれども、その批判する人たちじゃなくちゃんとサポートしてまで番組を維持してほしいと思う人たちがこれだけいるのかっていうのは分かんないからね、逆に言うといや本当にね申し訳ないけど分かってないんですよ、私はそのホットキャストに自信を持ってやってないから、
うん、
昔はありましたよ、昔はね、
うん、
そのっていうか頑張ってた時代がありましたよ、すごく、
うん、
それはね過去アーカイブ聞いていただければ分かりますけど、あーこの辺頑張ってんだなーっていうのは多分分かる時期があると思いますけど、うん、今は本当頑張ってないからね、週に1回ミッチーさんと喋る雑談の延長でやってるだけですからね、
うん、
それをここまでサポートしていただけるっていうのは何があるのかなっていうのは自分の中でこう分かるような分からないような、まあ、同じようなサポートシステムを取っているそのソコアニと比べて何が違うんだろうみたいなことを感じることが日々あるので、うん、分かんないですね、分かんないから応援メッセージをください
私は最近サポートを自分がする側になって、はい、なんとなくちょっと分かるようになって、
あそうなの、
うん、あのそうなんです、でそれだけに余計に、
うん、
ありがたいな、ありがとうございます、はい、っていう、
いやもちろん感謝してる、感謝してるんですよ、感謝してる、うん、
それで、うん、あのそれが私は続ける意義
っていうか、あそうだね、
言動になってますよ、
うん、そう、うん、結局正直だねって思う、お金はひどい言い方だよ、でもそう思ってんのよ、
うん、
それは
まあただそういう文化が、
うん、
私たちが始めた初期の頃はなかった
からね、実際ね、
それが今はその、うん、何でしたっけ、
投げ銭的な感じですよね、VTuber とかね、その、
う
ん、スパチャとかそういうやつですよね、
あのクラウドファンディングがすごく一般的になったじゃないですか、
うん、
この今年、去年、今年、うん、でそうなってなんかこう意識も私もそういう意識が変わって、そういうあのサポートを積極的にするようになったので、うん、
だって昔ってさ、うん、お金の話をしたらさ基本的に嫌われるっていうイメージ、
そうめっちゃ怒られてましたよね。
うん、だ批判を受けるネタでしたよね、うん、番組続けるためにサーバー代だって結構高いんですよっていう話をしても、いやいやいや無償で続けるのが当たり前でしょって逆に言うと言われるようなのが、う
ん、番組の継続のためにお願いしたいっていうのがとっても批判されてとかいうのがありましたもんね、うん、
ありましたね、まあ、別に自分たちだけじゃなくて他の番組でもね、本当にね、
そうあれを見たときはちょっとショックでしたけどね、
まあ、実際ね機材からそのサーバーから何から結局本当にかかるところは、ね、負荷が高いところこそお金がかかってるのは事実だからね、うん、まあ、無償のところでやってるところは別としてそのサーバーがね、
うん、
そう、まあ、編集にかけてる時間、まあ、だからホットキャストなんて一番金がかかってないんですよ、ね、まあ、サーバー代ぐらいしかかかってないっちゃかかってないですよね、うん、あでもまあサポーターに関しては基本的にこれプレゼントを送ってますからね、
そうですね、
そう、そこはちょっと、
うん、
あれですね、音声でもないしね、
うん、
グッズがありますからねこれはね、
うん、
口ごとですけどね、
うん、結構張り込んでます、
張り込んでますね後半の方に行けば行くほど張り込んでますよね、これ原価割ってますよね場合によってはね、はい、送料も込むと原価割ってますよね余裕でね、はい、
うん、はい、
まあでもそれ我々の気持ちなので全然
そう、
はい、
もう嬉しくて、
はい、本当にっていう感じでまあそれも楽しみでなんか最近はやってる感じもあるので、はい、
はい、ということで、あのまた来週さんが気持ちを聞かせてくれるということで、
いや15周年は私とホットキャストを私は語りたいと思います
よ、うん、うん、あのそれは24日
で24日で、うん、24日には、はい、
はい、
何を語るんだろうなでも過去を振り返っても同じことしか言わないよね、何度も今まで、
ね、
うん、過去を振り返ってますけど、うん、
そう、だいたい毎年同じこと言ってるから、はいは
い、ミッチーさんとの出会いからの話ぐらいからのネタぐらいしかないよ、
そうですね、
今記憶が少しずつずれていってて前言ってたことと今言ってることが違うとかね
怖い怖い
そんなレベルぐらいかもしれない、いやいやもうそれは15年もやってたら昔のこと忘れるってはっきり言って、
うん、そうなんかいいところだけしか覚えてない
とかね、そうそうそう、とか悪い、ね、なんか自分に都合のいいように覚えてるとかね
でお互いちょっと違うんでね、
みたいなことはねあるんじゃないかと思いますね、
はい、
ということで、はい、まあ、今月をお楽しみにということで毎週をねお聞きください、はい、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、のんでこ、純米大吟醸さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、てる兄さん、あがたさん、なっかんさん、いたちゃんさん、にわっちさん、あんにゃさん、長通りさん、テロリンマンさん、画伯さん、チッチのチャイさん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、ワミペさん、クラスタスキャンさん、ウルストさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。